Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは名古屋大学教授の町田健先生、その前編です。著書言語世界地図についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
町田健、1957年福岡県生まれ、言語学者、名古屋大学教授。主な著書に町田健の言語学、ソシュールと言語学、チョムスキー入門などがある。またテレビのクイズ番組タモリのジャポニカロゴスに解説者としてレギュラー出演もしている。最新刊は新潮新書から出版の言語世界地図。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは名古屋大学教授の町田健先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新潮新書から出版の著書言語世界地図を踏まえつつお伺いしていきたいんですが、この本では世界で使われている主要46言語の特徴とか成り立ち、そしてその言語が使われている国や地域の民族文化現状などが紹介されているわけなんですが、まあこの本では主要な46言語ということで紹介されてますけども、まあ、ここで紹介されてないものも含めて、その地球上では言語と呼ばれるものはいくつぐらいあるものなんですかね。
完全に確定できるわけではないんですけども、6000から7000と。
6000から7000、
言われてます。まあ、本当に数人しか喋ってないとかですね。日本の アイヌ語とかだったらもうほとんど、はい、話す人がもういなくなってしまいましたけども、まあ数人というレベルですね。ですからそういう言語もたくさんありますので、まあ7000とか言われてますね。
でも、そのいわゆる国や地域って国連加盟国でもまあ190いくつとかっていうレベルじゃないですかね。ということは、単純計算で、一つの国で、20、30の言葉が一つの国で話されてるような。
そういうことになりますよね。平均するとね。
平均すると。
まあ、日本とかね、韓国みたいに一つしか使われて、まあ、アイヌ語とか別としてですね、ちょっとしか使われてない国も多いんですけども、でも、アフリカとかね、そういうとこであれば、何十もの言語が使われているというのは普通ですね。
そうですか。それって、例えば、方言とかそういうレベルではない。
まあ、方言と、一つの独立した言語の区別というのは本当はないんですけどね。例えば、同じ国で、使われて、いれば、沖縄のね、方言と今のこの標準語のようにものすごく違ってお互いに通じなくても、まあ、同じ国だから一つの、言語にしておこうというふうになるんですけども、これがもし沖縄が別の国だったら、まあ、沖縄語とかですね、琉球語というふうになりますので、まあ、そういうふうに政治情勢とかによって、国家のですね、体制とかによって、数が変わってくるのでですね、こう確定はできませんけども、ある程度通じるとか通じないとか文法が似てるとか、そういうふうなある程度の基準を適用すると、まあ、6000、7000ということになるのだそうです。
すごい数ですけどね。
すごいですね。
その中から、まあ、メジャーな方の、はい、40数言語を、まあ、今回紹介されてるということだと思うんですけど、はい、まあ、ざっくりした質問なんですけど、一番多く使われてる言葉って何なんですか？
これはもう何と言ってもネイティブとしての話での数というんであれば、それは中国語ですよね。
あ、中国語。
13億人いますから。
あ、そうか。13億人いるから、13億人単純にそれだけ喋ってるという。
そういうことです。
ということですね。
まあ、中国でもね、ものすごく方言の違いが大きくて、その、広東のね、その、香港とかで使われている言語と、はい、北京の言、方言全然違うので、はい、本当に同じ言語と言っていいのかというのは問題があるんですけども、まあ、一応こう全体として同じ特徴を持ってるからというふうにまとめれば13億人。
まあ、中国語がまあナンバーワン。
そうです。
まあ、でも中国語が13億人っていうのは、でも中国以外ではほとんどあんまり使われてないっていう、
そういうことですね。
部分がありますよね。
シンガポールとかね、マレーシアとかそういう華僑の多いとこでは中国語を使われているので、まあ、日本語よりはかなり広い地域と ということにはなりますけども、
うんうん、まあでもある程度限定されたそうですね、いう感じですよね、はい、中国語の次ということで言うとどうですか。
これがね、
う
ん、まあ本当に通じるんだったらそれはもう10億人ぐらいが英語を使えるんですが、うん、ネイティブとしての数にするとですね、やっぱり今度は中国の次に人口が多いのはインドですよね。インドの言葉です。だからヒンディー語ですね。
あらーそうか、意外なところ聞きましたね。そうか、
インドは多いんですよやっぱり。なんといっても
なるほどなるほど、
ヒンディー語5億人ぐらいがネイティブで使っていると。
なるほどなるほど、そうか、ネイティブで使われてるっていうことになると中国語そしてヒンディー語ということになるわけですね。
そうなんです。
ただそのネイティブじゃないという感じになってくると、これは
もう何と言っても英語ですね。
英語、
まあ、数としてはね、うん、まあ、アメリカとかイギリスとかオーストラリアとかそういう国を合わせても、うん、全体で10億人ぐらいなんだそうで、だから中国語にはやっぱかなわないんですけども、
う
ん、 でも日本でもね英語を使える人たくさんいますし、
う
ん、それはアフリカとかね、まあ、昔のイギリスの植民地の国でも公用語で使われてますから、うん、まあ、そういうのも含めればもう少し多くなるのかもしれません。
なるほど、英語が分かる人ということで言うとかなり多い、
かなり多いですね、
いうことですね。そうすると英語それからスペイン語あたりも、
スペイン語ですね、うん、はい、これはネイティブだと3億5000万人ぐらいになるんだそうで、うん、で、まあスペイン語の場合には英語のように外国語だけでもよく分かるという人はそう多くないですよね、
うん、
ですから英語に比べるとある程度使える人の数というのは減ってきますけれども、うん、まあでも中南米のね主要な国では全部スペイン語使ってますから、
なるほど、
まあ、かなり広い地域で使われているといえば言えますね。
じゃあネイティブとして使ってるか、そして分かるかどうかっていうのは、まあ、ちょっと別の、ね
ね、
問題になってくるということではありますけどね、
ええ、
まあ、で
も分かるかどうかというレベルになると大体英語かフランス語ぐらいに限定されてしまいますからね。 あとはもう大体ネイティブとして使ってるというところが多いですね。
なるほど、
はい、
フランス語っていうのはどのぐらいですか。
フランス語はですね、このネイティブになるとですね、うん、フランスそのものが、うん、5000万ぐらいしかいませんので、うん、その程度の数なんですけども、フランス語が公用語にしてる国とかになると、うん、これアフリカにたくさんありますから、うん、
かつての植民地、
そうですね、はい、西からこう南の方にかけてずっとカメルーンとかですね、うん、そういう国、アルジェリアとかありますので、そういうところまで含めると1億人近くにはなると思いますけど、それでもそうたく地域は広いですけども、うん、やっぱり人口が少ないですからね、うん、そのアフリカ諸国でもね、
そうですね、
そうすると日本語なんかよりも少なくなってしまうという感じですね。
じゃあ日本語の方がその数的にはフランス語なんかよりも通じる人は多い、
人は多いです、人は多いです日本語はまあ1億2、3000万となるとですね、はい、順位としては10位から10、ま
あ、
2とか、なんかその辺の数に
に
はなるんですよ。
あ、じゃあかなり世界ランクでも高い方の。
高い方です。大言語ですね。
大言語。そうか、はい。なんか日本語ってかなりこう、一地域の、ね、その少数派かななんていうイメージもなきにしもあらずだったんですが、
地理的には少数派ですね。日本でしか、ほとんど日本でしか通じませんけど、でもただ日本が人口が多いので世界の中では話す人の数は多いと。
話す人の数は多いんですね。そうなんですね、はい、そうか。逆にその、まあ、今回46言語をねこの本の中で紹介されてますけど、はい、使われる数が少ないのはどんな言葉になってくる。
この46を選んだのは、まあ、割とこう、ある程度有名な言葉というので、うん、はい、基準を立てましたので、そう、結構使われてるんですね。使われてるんですが、この46の中で一番少ないのはバスク語ですね。
バスク語。
これは70万人。
うーん、
フランスとスペインの国境地帯で使われて、小さい、うん、狭いところで使われてるだけですので、
うん、
他は使われてませんから少ないですね。
なるほど。
でもそれでも70万人で、うん、あとその次に少ないのがグルジア語なんですけども。
グルジア語。
ただこれも、グルジアというね、相撲取りの国会の出身地ですので、
はいはい、
うん、まあちゃんとした独立国で、うん、420万の人が使ってますから、
うん、
まあ少ないというわけじゃないですけどね、
なるほどね、そういった感じになるわけですね、そうか、まあでもその中でそうするとやっぱ日本語ってのはかなりメジャーな、
メジャーですね、もうメジャーな言語でだと言っていいと思いますよ。
なるほど、なるほど。でもね、まあこれだけ多くの言語がある中で、そのまあいろんな、まあまあ、文法だったりとか、うん、その使いやすさだったりとかあると思うんですけど、先生がこう非常にこの言語をうまくできてるなと思うような言語って ありますか、
ね、言葉というのはね、どこも、まあ、同じ意味を、伝えることができるわけですよ。例えば、今日は天気がいいですという意味を言えない言葉は一つもありませんし、うん、太郎は花子を見たとかですね、犬が猫を追いかけたとかいうような普通の、意味であれば、どの言葉でも何らかの方法で表すことができるので、うん、まあ、そういう意味では、いいとか悪いとかいうのは、本当は、言いにくいんですけども、うん、ただ、太郎が花子を見たとかいうふうに、主語、太郎がというのが主語で、花子が目的語で、で、まあ、見たという動詞がありますよね。そういうふうに主語とか目的語の表し方とかですね、あるいは犬が猫に、追いかけられたとか、そういう受け身の表し方とか、まあ、そういう、こう、基本的な、文法事項というのがありますよね。で、そういう、基本的な、文法の仕組みというののやり方がですね、すごくこう、分かりやすいという意味では、日本語なんですよ、本当は。
日本語
日本語はもう、ものすごく、私はね、非常によくできてると思いますよ。
あ、そうですか。
まあ、日本人からするとなんかね、そういう、まあ、単語とかね、そういうのはいろいろあるんですけど、そういう、こう、基本的な主語と目的語の表し方とかですね、あるいは、受け身はレル、ラレルをつければいいし、主語はその、ガをつければ絶対主語ですよね。で、まあ、普通は主語。で、オをつければ目的語になるとかいうふうに、すごく簡単なんですね。
ああ、非常に規則性がある。
そうです、
なんかね、その、いろんな言語がある中で、例えば日本語は、なんか複雑な敬語があるとか漢字が多いとかっていうこと、なんか日本語って難しいんだよねみたいなことがよく言われたりすると思うんですけど。
そうです、まあ、もちろん本当に上手くなるのはどんな言語でも難しくて、で日本語もそういう漢字とひらがなの使い分けとかですね、カタカナもローマ字も使うとかいう書き言葉になるとそれはかなりね難しいし、確かに敬語はちゃんとした敬語のシステムを持っている言葉というのはやっぱり珍しいんですよ。インドネシアのジャワ語とかですね、チベット語とかそういうのは知られていますけども、まあそれ以外に英語とかねフランス語にはないので、現代中国語にもないですよね。ですから、そういう意味では難しいんですが、もう少しこう基本的なレベルですね、そういう、どうしても使わなければいけないようなレベル の、 仕組みになると、日本語は割と非常に規則的な分かりやすい言葉だというふうに言えますね。
じゃあある程度のレベルまでは簡単にいける、
そうですね、
言語であると。
発音も簡単ですからね。あいうえおという母音ね、母音は5つしかありませんし、
はい、
かきくけことかですね、そういったように発音のレベルも非常に簡単です。まあもちろん難しい音も若干は、
はいはい、
みたいなね、音はあるんですけども、でも普通は簡単ですね。
なるほど。じゃあかなりよくできてる。
よくできて
る。よくできてる。
私たちの日本語はもう本当に世界の中でもよくできた方ですね。
そうですか。じゃあちょっとね、この次のパートではその日本語についてもじっくりお返ししていきたいと思います。Let's get knowledge with fun。さあ先ほど日本語はまあ世界の言語の中でも非常によくできている言語のうちの一つなんだということでしたけども、まあその日本はね、その公用語として、まあ基本的にはその日本語と呼ばれるものを使っている、まあ基本的には一つだけという感じですけど、一つの国で先ほどおっしゃったようにもう10も20もやっぱりこう使ってる国もあるということですよね。
はい、
なんでそんなにたくさんの言語が一つの国で使われるんですか。
そうですね。まあ、大きな国は、やっぱりいろんな民族がいるのが当然ですよね。ですから、面積の大きな国には、大抵はたくさんの言葉が使われているもんですね。
なるほど。それはまあ物理的な要因である。
そうです。で、民族がもうたくさんいる、たくさんいてたくさんの言語が使われている以上ですね、国が大きくなると、そういう言語、そういう民族や言語を含んでしまうことになりますね。ですからロシアとか、まあ中国もそうですよね。少数民族がたくさんいますね。ですから広い、ロシア、中国、インド、インドネシアといったような国では、もう山のように、言語、何十、物を言語が使われているのが、まあ、当たり前では当たり前ですね。
じゃあ逆に日本みたいに、その一つの国で一つの言葉が基本的に話されてるというのは、逆に少数派っていう。
すごく少ないんですよ、これは。日本はそういう点では珍しくて、で、お隣の北朝鮮と韓国も、韓国語、朝鮮語しか使われていません。まあ、同じ言葉ですけどね。から、一つの国と一つの、言語というふうに言えるんですけども、あとはですね、まあ、そこはもう、人口が何千万とか1億とかいる国では、もう、日本と、朝鮮韓国しかないんですよ。
ああ、そうですか。
人口がもうちょっと少なければです。例えば、アイスランドとかですね。アイスランドは、島で二十数万人の人がいて、で、アイスランド語を使っていますから、まあ、そういう国とか、あるいは、アルバニアとかですね。アルバニア語しか使われてないとか、あるいは、デンマークやハンガリーとかですね。そういったような、まあ、割と小さい国ではあるんですけども、あとは、まあ、 サウジアラビアとかね、面積は大きいですけども、人口がこう少なくてアラビア語とか、うん、そういう、まあ、ある程度、一つの国で一つの言語というのは挙げることはできるんですが、でも珍しいですね。
珍しい。
っても、普通はもう、いくつもの言語が使われていて、うん、で、そういうのを使い分けないと、買い物もできないとかですね、うん、そういうアフリカとかインドにはそういう、ところがいっぱいありますね。
じゃあ、日本は本当世界的に見ると、それは稀な国です
。すごく純粋、ね、民族的にも純粋で、言語的にも純粋というのは、すごく稀ですね。
うん、はら、そうなんですね。
だから、どこに行っても日本語が通じるというのがね、日本では当たり前ですけども、他の国では必ずしもそうではないですね。
なるほど。日本では常識だけど、世界では全然常識じゃない、
ね、そうです。お店に行って、ちゃんと通じるかなとかね、この国ね、そういうの考えなきゃいけないのが普通なんですね。
はあ、それが普通。はい、なるほど、なるほど。はい、じゃあ、ちょっとこの、ね、国に生まれてよかったなっていう。
そうです。ま
あ、
それよかったと思いますよね。
ことでもありますけどね。はい、そうですか。でもね、逆にその、言語はあるのに、国がないっていうこともあり得る。
あります。小さい民族で少ない人数しかいないような言語であれば、それはもう、例えば日本のアイヌ語でもそうですよね。アイヌ語はあるけども、アイヌという国はないというのがありますよね。ですから、そういうレベルでの、言語はあるけど国がないというのはたくさん、まあ、何千もあるわけですが、多い、結構たくさんの人が使ってるのに国がないというのはですね、一番有名なのは、この本にも書きましたけど、クルド語なんですね。2000万人。の話し手がいるんですが、うん、それが、まあ、トルコとか、イラクとかですね、そういったようなこう複数の国にまたがっている地域で使われてるんですね。ですから、そんなにね、たくさんの人がいるのに独立した国を持たないというのは非常に珍しいといえば珍しいですね。
なるほど。
あと、ケチュア語もそうなんですね。
ケチュア語。
南米の、インディオの先住民族の言葉なんですけども、で、ケチュア語と、まあ、そういろんなたくさんの方言に分かれているんですが、一応まとめてケチュア語というんですけども、話し手がですね、1000万人ぐらいいるんです。
ああ、じゃかなりいますね。
けども、それも、まあ、いろんなね、ペルーとか、チリとかアルゼンチンとか、そういったような国に分かれているので。
なるほど。まとまって一つの国としてはないということ
です
ね。なるほどね。そうですか。日本語にちょっと話を戻すんですけど、はい、言語の、まあ、仕組みとして、まあ、先ほど日本語はかなり、非常に優れてる言語の一つだということです、はい、その日本語に似ている言語ってありますかね。
本当にこう、なんていうんでしょう、例えば英語とドイツ語はこう聞いてで、単語が似てるとかね、ブックとブフとかですね、はい、そういうのは、マンというのは男とかですね、それ、本当にもう、単語のレベルで似てるというのは日本語にはないんですね。ないんです。同じ山を表すのに、なんか、山というとかですね、そういうところはないんですよね。ですから、そういうレベルでは、日本語と似た言葉というのは、ないんですけども、でも、さっきお話をした主語の表し方とか、目的語の表し方とかですね、そういう文法のレベルで大変似ているというのは朝鮮韓国語、これほとんど同じですね。
同じ
だと言っている。
あ、そうですか。文法的には
日本語の文法をそのまま韓国語の朝鮮語の文法に当てはめて何の問題もないという。
あ、そうですか。なかなかね、その韓国語朝鮮語ってそんなにね、その日本では、まあ、最近では韓流ブームなんかでね、勉強してる人もいますけど、でもそんなにはまだまだメジャーじゃないじゃないですか。
そうですね。
でも文法的にはかなり似ている。
ものすごく似てるんですよ。ですから、まあね、その起源的にね、日本語と朝鮮韓国語が同じだとかですね、そういうのを考えたくなるんですが、ただ単語は似ていないので、残念ながら証明はできないんですよね。
ああ、なるほど。でもね、僕もまあ韓国語とかほとんど全くわからない方ですけど、でも例えばなんか、韓国人サッカー選手のインタビューとかヒーローインタビューとか聞いてると、なんか、こう、ぼーっと聞いてると、どっかの方言みたいな、こう、イントネーションとかがね、なんか、そういう感じに聞こえるんですよね。
そうですね。だからやっぱり、そういう文法がほとんど同じだから、なんとなく似て聞こえると。あと、外来語は日本語とよく、もうそれこそサッカーだの、なんだろうとかいうのは、やっぱり英語から入っているのがたくさんあるので、なんとなく似た単語も、型が、まあ、外来語に関してありますからね。ですから、似た印象は出てくるでしょうね。
地理的にも近いですし、これはまあ似てるかなという感じなんですね。
そうですね。朝鮮、あと朝青龍のですね、白鵬のモンゴル語も、日本語と仕組みはよく似て、
あ、文法的には
いますし、
あ、そうですか。
あとトルコ語ですね。
あ、トルコ語。
そういう、まあ、その、あの文法的な仕組みが似ている言語というのは、実は、あの、ものすごく多くてですね、世界の6割ぐらいが、日本語用のような言葉なんですよ、実は。
そうなんですね。
メジャーなんですよ。
これもちょっと、意外な感じというか、なんとなくこう、中学以降、英語を習ってきたものの身としては、なんかね、I love you の並びの方がメジャーなのかなと思いきや。
英語のような言葉も多いんですけどね、中国語はそうですね。
ですね。
多いんですけども、そういう語順で主語と目的語を区別する言語の方が数は少ないですよ。
あら、そうですか。
やっぱりこうガとかオーとかね、ちゃんと単語があった方が分かりやすいじゃないですか。そういう分かりやすい方式を取ってるのが日本語であり、そういう、まあ、メジャーな方の言語ですね。
その6割方そう。
そうです。
あららら、そうなんですね。意外とそれも知らないことですね。
そうですよ。だから日本語の方が、優勢なんですね。そういう意味では。はい。
なるほど、なるほど。でもね、まあ、その先ほど、その日本語と、例えば韓国語、朝鮮語、はい、文法的には似てる。まあ、モンゴルなんかもそうだということですけど、はい、そうすると、民族的なルーツなんかもそこでこうつながってたりしてくるんですかね。
それがまあつながっまあね、顔も似てますしね、それはまあ全体的にはもちろんあのモンゴル人、まあ、モンゴロイドとかね、はい、いうふうに言われますから、あのつながりはあると考えていいと思うんですけども、ただ、あの言葉の仕組みが似てるからといって、あのまあ、1万年前とか2万年前とかそういうレベルで、こう起源が同じというふうにはやっぱならないんですね。
あのそこまで単純じゃないと、
まあ、そうですね、うん。まあ人類はアフリカで生まれましたから、うんうん、あのアフリカから広がっていったので、あのさ、ね、究極的にはね、うん、あのみんな全ての人間がアフリカに、まあ、
兄弟で
行くんですけども、はい、もうちょっと途中の段階で同じというのはですね、うん、あの言葉の仕組みとは基本的には関係がないんですね。
あ、そうなんですね。
例えばあのインドネシア語と英語というのは、うん、かなりよく似ているんだそうです。あのインドネシア語私はね、うん、あのちゃんとはできないんですけども、あのこういろいろと調べたり、あのインドネシア人に聞いたりしてるとですね、非常にあの英語と語順とかね、あの文法の仕組みとかが似ているんですね。
は
い、似ているんですが、うん、まあインドネシア人のルーツとアメリカ人やイギリス人のルーツってのは全然違いますので、ですから言葉の仕組みと民族性というのは、あの残念ながら
必ずしも一致しないと、
一致はしないですね。まあ、もちろんその元が同じ英語と、ね、フランス語とドイツ語と、うん、イタリア語とかですね、そういう元が同じのが分かっている言語は確かに似てますからね、うん、それは民族も同じですし、起源が同じですし言葉も同じなんですけども、うん、まあ、そういう例とそうじゃない例もあるということですね。
なるほどね、はい、そうなんですね。そうか。でもね、その先ほど、まあ、人類はまあ元々はアフリカから出自しているということですけど、言語的にもそうやって一つのところに集約されていくものなんですか。
あの、まあ、人類、人間というのは言葉を話す動物なので、うん、だ人類が誕生したということは言葉を話す人間、あの動物が誕生したということなんです。なるほど。ですから、うん、まあ、あの、いろいろ、まあ、昔の話ですから、20万年も前の話ですので、あ、本当、確実に分かってるわけではないんですが、まあ、一応、あの人間がそこで誕生、アフリカで誕生した時には、普通に言葉を使っていたであろうというふうに推測できるわけですね。ですから、まあ、最終的にはどんな言葉もアフリカで誕生した時の人類の言葉に修練していくんですが、まあ、それはもう、どういう言葉を使っていたのかとかですね、そういうことは全く分かりませんので、言葉だけの証拠ではですね、あの、アフリカに一つの起源を持つというようなことは言えないんですね。ですから、まあ、言葉だけで、あの、やっていくと、だいたい5000年から1万年ぐらい前までぐらいの時期に、一つだったということが証明できるだけです。
おー、なるほど。
インドからヨーロッパにかけての言葉が、あの、一つだったと。
なるほど。
あるいは、インドネシアであればですね、インドネシア語とかマレー語とか、あの、フィジーとかハワイとか、そういう太平洋とか、インド洋で使われている諸言語が、元は一つで、だったと。そこまでわかるんですね。あの、もちろん、ですから、そういう人たちの言葉が、さらに、あの、アフリカへとね、遡ることは、まあ、一応わかりはするんですが、それは、言葉の上からは証明ができないということなんですね。
じゃあ、その1万年ぐらいのスパンで、考えて、まあ、大体こう、
ある程度、
まあ、ある程度のところにこう修練していくと。
ということが多い。あ、日本語は分かりません。これは残念。日本語というのは、すごく孤立しておりまして、
はいはい、
日本語は1万年ぐらい前に一つ、あの、祖先が同じだったというのは分かっているのを語族というふうに言うんですけど、語の族ですね。
うん、
あの、で、まあ、あの、インドからヨーロッパにかけてのインドヨーロッパ語族とかですね、あの、インドネシアが入っているのはオーストロネシア語族とか言うんですが、で、日本語は仲間外れなんですね。どれにも入らない。
あら、独立トップなん
ですね。はい、そうなんです。お隣の朝鮮、韓国もそうです。わからないんですね。
その五族と呼ばれるのは、大体いくつぐらい
?200 から300ぐらいはあるんですよ、結局。ですから、その200から300がまた、さらにまたね、元一つにまとまるんでしょうけども、うん、でも、そこまではわからないですね。
なるほど。大元たどっていくのはなかなか困難な作業ですね。
言葉が、まあ、どういう言葉だったのかというのは、うん、もうこれはもう、文献、文字で残ってないとわかりませんので、うん、大体、ちょっとしかわからないですね。
そうですよね。じゃあ、本当に世界で最も古い言語っていうのはなかなかわかんないわけですね。
わかりません。記録が残ってる中ではですね、ヒッタイ島というのがありましてね、今はまあトルコですけども、トルコの地域で紀元前15、16世紀にヒッタイトという民族がいましてね、でその人たちの言葉が記録が残ってます。ですからまあ、残っている中で一番古いというのはヒッタイトなんですね。あとはギリシャ語もかなり古いのが紀元前13、4世紀ぐらいの、クレタ島で使われていたギリシャ語の記録が残ったりしていますので、まあ、その世界最古の言語というのではないんですけども、最も古い記録が残っている言語というと、大体そういうヒッタイト、ギリシャという感じですね。
まあ、それでもまあ、本当、今から遡っても、ね、やっぱり3000年、4000年、4000年いかないみたいな。
人間のその言語の歴史からするとものすごく最近なんですね。
そうですよね。ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。名古屋大学教授の町田健先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ。www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。